現王者か、
全てを振り切ってディープインパクトゴールイン、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ゼキエメゲ歌う。ネットで地方競馬、ネットで競輪だって、オートレースも買えちゃうよ、オッズパークなら買えちゃうよ。予想情報などが全部無料、ネットで地方競馬競輪オートレースを買うならオッズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経小屋敷翔吾です。6月11日月曜日、今日も競馬が好きな10分間お付き合いください。今日は朝から雨が降っていますね。本当に週の初めから、昨日も雨だったんですけど、今日も一日雨ということで、いよいよ梅雨になってしまったなという感じがします。皆さんもどうかお家まで気をつけてお帰りください。私、昨日、まさしく昨日なんですけど、6時間初めて進行を担当しました。中央競馬実況中継の番組で、朝の番組のスタートからいつもの昼の番組枠まで、進行を担当しました。G1 開催が終わって、場内は本当に穏やかというか、まあ、落ち着いた、雨もあって落ち着いた競馬場だったんですけど、一人頭の中がいっぱいいっぱいで、もうどうしようどうしようみたいな感じで、常に余裕がない進行になってしまいました。聞いている方はハラハラするような進行になってしまって申し訳ありませんでした。昨日ラジオ日経に初登場されたパドック解説の宮崎幸喜さん、宮崎さんはすごいですよね。初めてなのに、本人は緊張されたという話だったんですけど、聞いている方としては全く緊張感が伝わってこないような素晴らしい解説だったと思います。自分も本当に見習わなきゃというところで、反省しております。さあ、今日は月曜日ということで、藤巻さんとお送りしていきます。
どうも、すごい緊張してますね。
いや、緊張しますよ。
どうしたんですか。初めの頃の方があれじゃないですか、堂々と偉そうにしてたじゃないですか。
なんかっておかしいですけど逆に知らないというか、いろいろ気をつけないといけないことが分かってくると、あれもこれも頭にいっぱいになっちゃって、
分かることが増えてきたら怖くなってきたというパターンですね。
ですかね。分からないですけど、なんかあれこれ意識してしない方が本当はいいんでしょうけど、
なるほど、
したらしたでミスというか、こうおかしくなってしまいますし、
そろそろ小屋敷も壁にぶつかった時に、
これは成長ってことですかね。
そうです、これを乗り越えた時に小屋敷が一皮向けて一つ上の男になるわけですね。
本当ですか。じゃあこれは、ね、頑張って乗り越えれば、
もうあれですよ、もうズル向けになって、もうそしたらもうあれで一流のアナウンサーになります
から、ね、一流アナウンサーですか、
はいはいはい、
もう
ズル向けアナウンサー
それのあなたの名はちょっと全然嬉しくないですけど、はい、まあ一流アナウンサー目指して頑張りたいと思います。
まあもう一流なんですけどね、ほとんどね。
いや、三流ですね、うん、はい。昨日は重賞2つ行われました。東西で1つずつ、まずは、関東エプソムカップから振り返っていただきましょう。こちらは2番人気でした、サトノアーサーが見事に制しています。
はい、目は大外枠から、
はい、
どういうレースかと思ったらね、こういつけて、でも最後ね、なかなかいい足を使ってね、なんでしょう、やっぱり、まあ、調子も良かったんでしょうけど、やっぱりこういう馬場も合うのかもしれないですね。
馬場もむしろ味方したというところですね。
まあね、他の馬を考えたら多分そういうなんじゃないかと思いますよ。まあね、もともとほら素質馬で期待されてた馬ですから、やっと本格化してきたかなって感じですかね。
ということは今4歳、ますます今後
ね、成長というところですかね。秋はほらね、東京でやっぱ大きいレース多いですから楽しみじゃないですか。
はい、うん。そして上がり最速でした、2着に白山ルドルフ、こちらは5歳馬、
うん、ね、いつも通り後ろから追い込んでくる形になったんですけどね、まあ、まあこの馬はね、そんなに道あるうまいわけではないんですけれども、はい、まあかといってそんな苦にしないね、まあ去年の秋にね、ドロドロ馬場でこの条件1600も勝ちましたけど、まあだからこういう馬場でもまあ苦にしないですかね。陣営苦手とか言ってましたけど、
まあ結果的に言えばやはり上位に来てる馬は、ババはそれほど苦にしていなかったという捉え方です
ね。
まあね、
あんなに降るとは思いませんでしたからね。
朝の段階では本当に数ミリというか、あまり雨は降っていなかったんですけど、
ね、あの人は BS にいたのにおかしいですね
そこに原因があるんですかね。
それはそうです、
雨の原因。
気象庁も今本格的に調査してますから、
調査してるんですね。ってなるともう梅雨外出禁止になっちゃいますよ。
いや、雨が好きならいいじゃないですか。
あ、そうそうそう、
まあ、小屋敷はね、濡れるの大嫌いですからね
まああまり嫌ですね、雨は。嬉しくないですね。そして3着にはグリューイエール、こちらは2年休んで1回使って2走目見事に3着に来ました、
ね、まあね、こういう反動とかあるかなと思ったんですけどもね、それもなく、まあやっぱりあれなんですか、ある程度柔らかい馬場の方がいいのかもしれないです。足元まだ不安がある馬ですから、
あ、うん、むしろこういう馬場の方が硬い高速決着よりはというところなんですかね。
まあ
だから
高速決着でも走れますけど、ほら反動がね多分来ちゃいますから、
うん、はい。そして今回重賞挑戦見事4着に来ましたサーブロール、
はい、まあでも3番人気ですからね、やっぱりルメール騎手が乗ると人気ですね、はい、
そうですね。ただ本人のコメントを聞く限りだとかなり手応えを感じたというような、
はい、いやまあいきなりね重賞挑戦でここまでやれたんですから、まあ今後はね多分楽しみになってくると思いますよ、
はい。そして人気で敗れましたダイワキャグニーについても一言。
豆ですかねやっぱり、小屋敷君と同じなんですか ね、雨が大嫌いなのかもしれませんね。
雨が大嫌い、やる気をなくしてしまう。
そうですね、まさに小屋敷君ですね、雨やる降るともう早く家に帰ろうという。
じゃあもうマーメイドステークス行きましょうか。
はい、はい、もうこの辺をやめたいんですね、はい、雨が
こちらはもう大混戦の大混戦というような感じで、10番人気なんですが単勝率17倍アンドリエッテが勝ちました。
本当になんでしょう、まあ、皆さんね悩まれたと思うんだけど、はい、終わってみればね上位の3頭はわりかしうちで卒なく立ち回った馬が来たような感じがしますね。その中でもねアンドレって距離がどうかと僕は思ったんですけどね、はい、あと小回りもエンジンがかかるの遅い馬なんでどうかと思ったんですけれども、あれですかね、なあ距離が伸びた分だけ逆にそれが良かったのかなって気もしますけれども、まあ、あとハンデにも恵まれたんですかね。
あ、やっぱこのように実力差があまりないレースになってくるとそういう本当にちょっとした位置取りの差とか筋量の差が大きくなってくるんですかね。うん、2着も9番人気ワンブレスアウェイ、
うん、まあ、この馬はね内枠でスタートが心配したんですけどなんかうまく出ましてね、まあまあそつなく乗れば、まあ結構重賞でも人気にはなってた馬じゃないですか今まで、
はい、
牝馬限定だった、まあだからこのくらい走れても不思議ではないかと、うん、ただここで走っちゃったって感じですね、うん、
まあ10番人気9番人気4番人気の決着、うん、マーメイドステークス、これまあもう一回もし行うとしたらまた違った結果になるような気もしますよね。
もう全然違う結果になるかもしれないですよ、う
ん、はい。マーメイドステークスについても振り返っていただきました。ここで一つお知らせがあるんですよ。
何ですか。
来週の新アナライズド、
はい、
私担当なんですよ。
お、やりました。
ついに回ってきました。
ね、翔くんがついに出ますよ。
翔くん、何ですか。
いいから。
ですので皆さんメールぜひ送ってください。
なんかあるのテーマとかあるんですか。
テーマ考えたんですけど、はい、特にないんで、ね、あの本当に皆さんの近況であったりとか、あと上半期のぜひ皆さんの馬券の成績を教えてほしいなと思います。
ああ、じゃあ
ここまでの成績。
好きなサンリオキャラクターとかで。
サンリオキャラクター、実は私にわかというあまり答えられない。
本当ですか。なんでパスポート持つ男がなんてこと。まあ何でもね、じゃあ詳しく聞きたいこととか。そう
です、何でも、明日18時までに送っていただければ答えることができますんでお願いします。
お金貸してくださいとかね、
はい、
どんどん。
それは違います。はい、そろそろお別れの時間です。今日の担当私小屋敷と
藤巻でした。
それでは皆さん1週間頑張りましょう。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りしたのね。